青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有紗です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとともに、リーダーの方々はどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは東京と大阪で人気のエステティックサロンを経営されている株式会社アフロスクイーン代表取締役玄母和美さんです。沢木さん、玄母さんはどういった方ですか？
はい、まあ一言で言えば、まあ、まさにあの社名もアフロスクイーンっていう社名なんですけどね、美の女神なんですけどね、まあ、ご自身もとても美しくて、そしてまあ経営者としてもね、私はもう本当に素晴らしい経営者だと思ってますし、まあ、将来はおそらくエステ業界を背負っていく、そういう本当に大きな働きをする経営者だと私は見ています。
そうですか。
はい、
玄母さんには今週来週の2回にわたってお付き合いいただきます。はい、それではこの後株式会社アフロスクイーン代表取締役玄母和美さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社アフロスクイーン代表取締役玄母和美さんです。どうぞよろしくお願いします。
おはようございます。どうも今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずはプロフィールからご紹介させていただきます。玄母和美さんはアパレル業界で7年勤めた後、2007年大阪でエステティックサロンを開業。その後東京にも進出し、現在は東京と大阪で4店舗の経営をしています。モデル、医師、有名人がこぞって通うサロンとしても有名で、多くの女性の美を支えてきました。その他コンテスト事業、オリジナル化粧品、セミナーやイベントなど起業家としても活動されています。はい、本当にラジオなので、ね、伝わらないのが残念なんですけれども、はい、すらっと背が高くて美しくて、
はい、
ありがとうございます。
まずあの青木さんとはどういったきっかけで知り合ったんですか？
私はあの青木社長の経営しているその講座の頂点の道講座を2015年に受けたのがきっかけで、はい、まあ、そこであの初めて、あの今から9年前なんですけれども、そこで講師 の方ということで初めて知り合いました。
当時の印象は覚えてらっしゃいますか？
まあ、私はその時はちょうどサロン立ち上げて8年とか経ってたんですけれども、一番苦しい時 で、
ああ、そうですか。
本当に大阪と東京のサロンを2つやりながら、本当にこう自分がいないと回らないお店 で苦しくて、でそれだけではなくて両親との関係性も悪くて、なんかそれですごくもう苦しい時に、この青木社長のこのメッセージの中で、もう人はいつからでもよくなれるっていうメッセージと、でもう一つはこの成功が技術で、成功が幸せっていう言葉を聞いた時に、私はこの成功っていうものに対して少しネガティブなイメージを持ってたんですね。
あ、そうなんですね。
そのなんかこう背景は、私の祖父はすごくこう一代で事業を作った人 で本当に寝ずにも頑張った人 で最後やっぱりこう働きすぎて70歳で急死をした時に、私に生き方後悔してるって、本当に自分自身は一人でがむしゃらにやってきた、やっぱりこの育成とか人を育てるとか、あとは人に一回も褒めたことがないって泣きながら言った時に、私は成功するとこうやって不幸になるっていうなんかイメージがすごく強かったんですね。なのでそれが、あ、シンプルに幸せになることっていうこのシンプルなことが私は分からなかったんで、それなら私は成功したいって思って、あそこから技術で誰でもできるならば、まずは自分が成功して幸せになって、人を育てるそんな経営者になりたいって、青木社長に会った日に本当にそれをもう心から思えたんですね。 なのでその時もちろん経営もしててスタッフもいたので半ば諦め気味 で、はい、でそれを私はもう絶対この人たちを幸せにするそんな経営者になるんだって決めたぐらいのものすごいもう人生でのメンターとの出会いでした。
そうだったんですね、はい、青木さんも思わず、ね、笑顔になって聞いて
ます、うん、いやもうちょっとドヤ顔でしょ
そうですね、
やっぱりね、なんだろう、人生は出会いで決まるという言葉があるけれど、うんうん、まあ本当に玄峰和美さんとの出会いは僕にとってもとても大切な出会いですね。そしてまあこの9年、決して順風満帆に来たわけじゃなくて、いろんなことがこの間に、まあ、まあ社員の離職であるとか、いろんなことがあったんですけど、その中で玄峰さんが、まあ、なんていうのかな、この舵取りをしっかりと自分の会社をこう舵取りをしていく、こう意思決定をしていくところに、まあ、私は助言を求められたりして、うん、はい、まあ、都度助言をしてきたんですけど、そのことに対するこう実行に対するこだわり、とっても真摯にその物事を受け止めて実行されてきた、はい、そこを僕はねすごく評価してます。
そうなんですね、
はい、うん、とても頑張り屋です。
先ほどからお話に出てきてます、あのアフロスクイーンという経営されている会社、改めてどういった会社か教えていただけますか、う
ん、はい、今、大阪と東京に3店舗で、はい、エステのエステティックを中心にやらせてもらってるんですけれども、お顔のフェイシャルであったりとか送信であったりとか体質改善であったりとか、あとはこの薬石スパっていうものであったり、ほとんどのメニューが私自身が開発したオリジナルのメソッドってことで、まあ、一つは金の糸脱毛とかは商標登録を取っていて、はい、今ちょっとアメリカのロサンゼルスにも今金の糸を持っていったんですけど、このスレッティングって言って今結構ヨーロッパとかアメリカでもすごく日本よりも流行ってて、はい、路面店とかでたくさんあるんですけれども、それのちょっとオリジナルのフェイシャル効果のあるものであったりとか、はい、そのような技術を展開して、あとはお化粧品もオリジナルで小顔になる、そういうようなコンセプトものを作っています。
そうなんですね、はい、ただもともとはアパレルの経験を経てからエステの世界に飛び込んだということ。
あ、そうです。
どういったきっかけだったんですか。
そうですね、私はアパレルを16歳のアルバイトからずっとやっていて、でちょうどその16歳頃って私自身がちょっと父親に門限を破って怒られた時に2ヶ月外出禁止になったんですよ、
はい、2ヶ月か、
2ヶ月学校行けず、でその時に10キロ太って、はい、もうそこからもうコンプレックスで本当に悩んでいて、ずっとダイエットをしてたんですね。でそこでアパレル自体にエステに知り合って、で自分が痩せることができて綺麗になったので、なんかこうアパレルをやめるときにやっぱりこう夢である、この人を綺麗にする仕事をやりたいっていう悶々と思ってたことを、はい、もうすぐにやっぱりこう実行するタイミングになったので、なのでこう急にって感じに思うんですけれども、10代からもう美容にお金も時間もコンプレックスから使ってたっていうのがあったので、うん、本当にこのアパレルも一生働く気だったんですね、でもこのちょっと社長とのいろんなこう裏切りとかがあって、はい、もうそこには入れられないっていう本当にそういうことがあって、なのでもうじゃあ好きなもう夢であるエステをやろうっていうところで、そこから全部準備をして創業したのがきっかけです。
それがおいくつの時でしょ
う。23歳でお金も国金っていうところ、国にお金を500万ぐらい、はい、お父さんの保証で借りて、で自分の貯金と合わせて1000万円ぐらいの資金で大阪の駅前にスタートしたっていうのがきっかけで、ちょうど祖父が亡くなって2年後だったんですね、なのでやっぱり祖父を亡くした時にどっか親戚一族が祖父の会社に働いてたので、なんか自分がしなきゃってもうこうぼやっとは思ってて、だからすごく焦ってなんか祖父のように経営しなきゃみたいな気持ちで、もう本当になんかもうがむしゃらにやったって感じです。
その設立された当時っていうのはどうだったんですか。
いや正直設立した瞬間もう目標達成したので、
は
い、いやもうだからパッションダウンって言いますか、あれってすごい2年ぐらいかけて、はい、本当にいろんな努力でいろんな人の協力と、まあ、お金借りるのも簡単じゃないじゃないですか。
そうですよね、
そう親の保証であっても、うん、でいやもう達成感がすごかったんですけど、でスタートで3人のアルバイトさんがいて、 もうその子たちを育てれないし、自分が一日中技術に入ってて、まあ、アルバイトさんたちはもう喋ったりしてるので、これはなんか私何をするんだったっけってすっごくパッションダウン1年ぐらいして、もう本当にもうなんかちょっとわからないって不安で、でもやっぱり知り合いに聞いてもわかんないし相談する人もいなくて、でもそこでたまたまこのテレビの取材でこう取材に入ったのがきっかけで、創業して1年なんですけれども、その時にもう500名ぐらいの来店があったんですよ、お正月の番組で。でそれでもうまたもう忙しくなって、でリニューアルオープンをして、で そこでなんか自信がついて、あなんかこっからやっていくんだっていうところからいろいろ勉強しに行ったり、いろんなエステ受けに行ったり、東京に勉強しに行ったり、だから誰に聞いても分かんないので、自分でいろんな研究をして、そこからやっぱりこうオリジナルのメニューをどんどん作っていったっていうところが創業から3年後ぐらいですね。
へ先ほど青木さんもおっしゃってました、本当に実践の、
う
ん、
そうそう、うん、すごい努力家ですね。でやっぱりエステティックの世界に入って、まず自分自身がこの、まあ、ゴッドハンドというかね、まさにこう神の手を持つぐらいもう絶大な信頼をそのお客様から得られるエステシャンにまずなったんですよ。
は
あ、すごいんです。それを今度は自分のこう一人の限界というか、その働くことの限界で経営しなければいけないというところのタイミングで、まあ、私との出会いがあったので、
そうなんですね、
そこからはすごい努力をして、
今はじゃあ現場には、
はい、今はもうあの出てないんですけれども、まさにその9年間やってる中で、やはり一番のきっかけがこの両親がその祖父の会社にいてたんですけれども、はい、まあ、父が祖父の後経営を継いでいて、でももう本当にそこが出ていかないといけない、もうやっぱ身内がそのスポットみんなこう椅子取り合戦みたいな感じだったんで、ある日突然両親が会社も追い出されて、家も祖父の名義だったんで追い出されて、でいろんなお金証券とかも全部没収されて、もうあの本当にそういうことが起きたんですね、ある日突然。で父がやっぱりもう何もアイデアがなくて、本当に死んでもう保証金で家族に何とかしてもらうみたいなお金がもうなくなったん でその時に私がもうがむしゃらに本当に守るって、やっぱりそのたかがそのぐらいでもうあの家族一丸となれば何でもできるって言ったもののアイデアはないんですけども、とにかくそれで知り合いがいない中で東京に出てきて両親と共に、で2号店を作った時に初めてやはり自分だけの現場ではなく、そこで母も現場に入ってもらって、母にもやっぱりこう仕事をしてもらうって教えるってなった時に、全く教えることができなくて現場しかできなくて経営の勉強もしてなかったので、でそれによってやっぱり自分がちょっと被害者になっちゃって、父とかにもなんで私がこんなに頑張ってるのにお父さんも働かないのとかっていう、やっぱりこういうことをやっぱり私はもう口に出してしまうようになって、でやっぱりそれならもういいって、頼んでないって、俺らのことはもうほっといてくれって、縁切ろうってなってた時に、なんでって、こんなにもなんか努力してるのなんでっていう、こう本当に絶望な時に、まああの社長に出会って、まあ、そこが技術だっていうことが一番のやっぱり私の本当に勇気で、じゃあ誰でもできる、でもそれがすごく難しいことも分かってたのは、やっぱり祖父は本当に努力家ですごく人望もあって、もうお葬式も1000名ぐらい来るぐらい人望あるけれども、孤独に不幸で死んだっていう事実があったので、やっぱりその反する考えを持ってる青木社長の考えがほとんどがやっぱり反対だったんですね、教えてもらったことの、だからすごく分かりやすかったっていうか、私にとってはだから自分の価値観にもなかったし、やってもないけれどもシンプルにそれをやろうって思えて、とにかく全部言われたこと、もう半年ぐらいもう人の何倍もやりました。なので現場抜けた瞬間はお客様も離れるし、すごくこうクレームも出るし、もう大変でしたけれども、もうそこでなんか手放さないともう絶対人育てられないっていうことも思ったので、私はもうそれを同時に育成をね、青木社長からも教えてもらって、もう育成をとにかく毎日やるっていうところに立って、でも本当に今思ってもその出会って学んでから1年で売上的にも倍になって、でも人数がやっぱり5人とか増えてるので、まあ、利益は少なかったんですけど、でも私はもっと大変になると思ったんですよ、自分が現場にいないと、でもそれはやっぱりその5人のスタッフも一緒にこの技術を教えたんで、 だからすっごくできるようになりました、みんな。
そうなんですね、うん、その社員を育てる。
あ、そうです、はい、
今ね、
はい、
新卒採用でもね、あの世界的なこう評価、
はい、
働きがいアワードで賞を取ってるんですよ、
ね、1位を取らせていただいて、ね、はい、
本当にいろんな出来事と、はい、そしてほとんどゼロだったところから理念と技術を学んでって。
そうです。
いかがですか、うん、
はい、
いやですからね、やっぱりなんていうのかな、そのへりくつこりくつが通用する世界ではないんですよね、経営の世界っていうのはもうまさに生きている人を相手にしてますから、
はい、
お客様も人だし、もちろん社員も人ですよ ね、
そうですね。
だからやっぱりそこにあるものはその経営者の都合の自分に都合よく人を使おうとかって言ってもまずうまくいかないんですよ、
はあ、そうなんですね、
だからやっぱり社員を幸せにしたい、お客様に喜んでもらいたい、うん、もっと社会に役立つやっぱり経営をしたいというような志をやっぱりあの玄保さん持ってるので、はい、だからそういう成果が出てるということです。はい、
ね、うん、やっぱり社員の方にも受け継がれていくものなんですかね。
そうですね、本当にもう今はその私が2015年に採用した女の子は2児のママで、もうパートでしかできない、そういうふうに言ってて自信もない、
はい、
その子は1年間売上も上げられなくて、はい、もう諦めそうになってたんですけれども、はい、彼女が今30名のリーダー、うん、マネージャーになって、もう本当に私が言う同じようなことをもう言ってくれるので、もういつも一致してる状態、まあ、それはでも本当に特に最近、
へ、
うん、でも本当そこが私も感動で、もう彼女にやっぱり託して信頼して、はい、もう彼女が一生懸命マネジメントして、また彼女の下にマネージャーで、まあ、そんなにマネージャーっていっぱいは作れないんですね、うん、なので結構やっぱり今これだけやって、もう本当のマネージャーだなと思う子って3人ぐらいなんですけれども、でも他のメンバーはマネージャーではないけれども、もうなんだろう、価値を感じてます。この美容っていう美だけではなくて、この美容を手に入れた先のその人の人生が豊かになることであったり、なんでみんなが綺麗になりたいかって言ったらやっぱり自信がない。でもなんで自信がないかって言ったらもっと根深い部分がある、ここ私たちはこうカウンセリングで引き出して、ちゃんと言語化して、でその未来をやっぱり作れるっていうところに、エステに来た初めてのお客様にそれができるっていうのも、もうこれ私たちは日本でそこが差別化だと思っていて、なのでそういう選択理論心理学っていう検定も全員がもう3級検定を持っていて、
ね、
もうあのカウンセリングをすごく特訓してます、
うん、すごくね、はい、青木さんもうなずいてらっしゃいました、
うんうん、
いやだからね、やっぱり取り組む姿勢が違うんですよ。あのね、なんか儲かるものないかとか、
はい、
なんかもっと楽して儲かる方法ないのとか、そういう手に負わをこう求める経営者って成功しないんですね。
そうなんですね、
うん、やっぱりね、あの玄保さんの良さは、はい、おじいちゃまがやっぱりそういういろんな意味で人のことで、事業は大きくされたけど、うん、真の幸福が得られなかったっていう体験を持ってるので、うん、やっぱり身近な人を幸せにしようということで取り組んでるから強い組織になってるということです、
うん、そこに入ってきてくれる子たち採用するときっていうのはどういったところを大切にされてるんですか。
う
ん、
そうですね、私はこのアチーメントに学んだ年ってもう本当にもう幸せになりたい人この指止まれって感じだったんで、もう泣くぐらい幸せになりたい人たちが集まったんですよ。例えば手にリストカットがあったりとか、もう身内が自殺してたりとか、だからもう採用した後に全部知ったんで、
で
本当にそれってどんな世界かっていうと、もうまずは仕事にはならない、みんなすぐ泣いちゃったりとか取り乱したりとかするので、でもカウンセリングしてる時に私これ本当にもう仕事カウンセラーかなって思うぐらい、これ合ってるのかな、どうなのかなって思ってたんですけれども、やはり絶対あなたはできるよっていうその自信から伝えることによってできるようになったんですけれども、ただこれをやってると私とか今の社員さんが求めていることって世界 世界にやっぱり行きたい、うん、でそれってやっぱりもう世界共通で本当に人の可能性を引き出して女性が輝く世界を作るには、うん、日本だけにとどまらないってなった時に、はい、これじゃ世界に行けないと思ったんですよ、うん、もう本当に一人に対して同じこと5時間言ったりとかってちょっと違うじゃないですか、うん、言えるんですけれども、ね、これでやっぱり人生が終わるのかと思った時に、私はそれはお客様とかにもうみんなの力でもうバイバイでやりながらで、うん、採用する人は自分と同じ志、はい、志座っていうのをすっごくもう決めたんですよ。でそれもやっぱりエステってそんなに人気のない職業でもう誰でも来てほしいっていう時代もあったので、やはりそれって学ぶことでブランドを作っていったり価値を作っていったり、もうこの職業ってヨーロッパではお医者様同等 の、 あの職業でもう憧れる職業なんだよっていうことによって、大学生ってやっぱりこの専門学校出てないから専門学校出るような職業って全然見てないんですね。でも私たちが初めてこういうクイーンデザイナーって言って、まあ、エステティシャンを超えた本当にその人そのものをクイーンに想像していく、うん、そういう職業があるんだよということによって、あもうそれがしたい、うん、もう人の役に立てることをしたい、もう自分は自信がある、でも周りの自信ない女性を見ててなんか何もできなかった、でもこの組織やったらそういう人助けられる、うん、絶対この組織で働きたいっていう人たちが2000名の中でもいるんですよね、うん、でその人たちとやっぱり半年ぐらいかけて私もすごく話して、いろんな設計で、まあ、それも実はハチメトさんにノウハウを教えてもらって、もうすごい設計で、もう採用で成長ができて、だから口コミが起きてみんなこのダイヤモンドっていう弊社の採用に行こうって言って、もう学生たちがいっぱい人を連れてくる、でそこで私たちは働く人はもう入り口は狭いですって、この職業は本当に簡単じゃないし、すごく私たちはもう世界に向かっていってるから、本当にそこに共感だけじゃなくて体現、実行ができる人しか入れないんですって言って、で入りたいって言って、そういう感じがもうこの3年はすごく起きてる状態です。
あのね、ポイントがね、要はエステってこう外面の美を商売にしてるって印象じゃないですか、はい、でも玄母さんの凄さは内面の美、まさに心まで、なんだろう、美しくするという、はい、そういう教育の視点でお客様と関わってる、
はい、
でスタッフにもそういう次元を求めている、だからクオリティが差別化になってるわけですよ。
は
い、
ね、そのお話にあった内面の美っていうと、コンテストも、
そう、
はい、
アフロスクールコンテストってやってるんです、
はあはあ、外見だけでなく内面から輝いている女性を選出するコンテスト、
はい、そうです。
あの自己肯定感の低い女性がね、はい、多いじゃないですか。
そうですね、
それをその自己肯定感のこう高い女性に育てる技術があるんですよ、はい、
コンテストの中で磨いている、
それをこうコンテストまで行くまでの間にそういう教育やるんです、
はいはい、プロセスの中で
変わっていけるものですか、
うん、はい、
ちょっと具体的に
そうですね。今9年目になるんですけれども、もともと私自身もあの本当にこう自信ないところから自信をつけることによって、やはりもうあらゆることができるようになったんで、本当に女性があれもこれもどれもできるって大切なことだなと思った時に、エッセに来てるお客様もどれだけ綺麗でも自信がなかったり、どれだけやっぱりこういろんな人がもうあのアイドルとかいろんな職業であっても自信というものが比例してないことに気づいて、でそこを作るコンテストの成長期間、はい、例えばあの本当にその人の人生背景を整理したり、プレゼンテーションの練習をしたり、あとはそうですね、習慣チェックって言って、はい、やっぱり自分がなりたい姿を決めて、でそれをやっぱり3ヶ月追っていくので、メンターもつけるので、
はい、
あんまりできてない、あじゃあどうやってやりますかってフォローしますってところであったり、美と健康をツールにやはりこの内面のその人の本当になりたい姿を明確にするからこそ、今までは弱さとか怠惰ルーズがあったけれども、このプログラムの中で本当にそこを引き上げるようなプログラムなので、もう3ヶ月私たち もう本気で、メンターも本気で、だからもう当日のコンテストの舞台ではもう感動するものがある。
へ、
あ人って3ヶ月でこんなに変化するんだっていうビフォーアフター。
で青木さんも審査員なさってるそうです。
あ、そうです、
はい、うん、あの審査員させていただいてます、
どうですか、この過程っていうのは。
いやいやいや、だから まあ、僕も人材教育37年目を迎えてね、はい、まあ、仕掛け40年この人の人生の質を高めていく仕事に携わってきたんですけど、この女性という女性を輝かせるということにおいてはもうこの分野では日本一だと思いますよ、あの源保さんが、はい、だから私はねとってもなんていうんですかね、やっていることがそのエステというその美しくなるという外面じゃなくてね、はい、それだけじゃなくて、トータルビューティーの概念ですよね。だから生き方まで美しくなっていく、うん、だからとっても素晴らしいと思います。だから審査委員長させていただいて、で、まあ、うちで学んでる方々も選ばれたり、まあ、うちの社員までがコンテストに参加して、私もフェアにちゃんと、ね、審査員するんですけど、でもやっぱりすごいいいコンテストですね、一言で言うと。
青木さんもやっぱりこう、うん、心が動かされるんじゃない
ですか。動かされます。やっぱり人がこう良くなる、こう成長を見れるってすごく幸せなことですよね。
本当にそうですね、
はい、成功は成長の果実なので、だから本当に源保さんはそういう意味では素晴らしい指導者だと思いますよ。
楽しいお話だったんですが、ここでお時間となってしまいました。貴重なお話ありがとうございました。青木さん、源保さんとのトークはいかがでしたか。
まあ、あの9年間の、ね、成長を私はずっと見てきているので、やっぱりその挑戦と挫折、それを乗り越えた先に成長があり、その先に成功がある。まあ、これから本当の成功を手に入れて入れる、これからなんですよ本当の成功は、はい、だから今そのエステティックサロンとして芸能人が選ぶ店舗として、またその店舗としてのクオリティではもう本当に大きな実績を出してますけど、はい、私が彼女に期待しているのは日本一なので、いや世界最高のやはりその経営者になってもらいたいと、女性のそう思ってますので、
もう源保さんのうなずきにも迷いがないですね。
はい、もう目指してます。はい、ありがとうございます。
次回も株式会社アフロスクイーン代表取締役源保和美さんとのトークをお送りします。次回もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをお送りいただいた方の中から5人の方に源保さんの書籍、なりたい自分になれる魔法のカウンセリングをプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー後呂ありさと、
アチューメントグループ CEO の青木さとしでした。皆さん良い一日を。
青木さとしのトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。